皆さんこんにちは。ウィスカオルの知れ事がてら、今回も始めていきたいと思います。ウィスカオルの知れ事がてらは YouTube と Podcast で配信している私ウィスカオルのですね、おしゃべりコンテンツになるんですが、いつもですね、毎回私が最近やった 3DCG ソフトウェアの Blender という 3DCG ソフトウェアがありますが、それを使った練習、それの練習の感想と合わせて、その後いろいろなテーマについてお話ししていくというようなことをやっているポッドキャストです。今回はですね、オープンソースのソフトウェアっていうのはどういうふうにやったらうまくいくのかなっていうことを最近簡単に調べたというほどでもないんですけど、でもなんとなくですね、考えてみたことがあったんで、それをちょっとアウトプットしてみたいなと思っています。その前にですね、最近私がやったブレンダーのチュートリアルについてお話ししたいと思います。私が最近やったブレンダーのチュートリアルとしてあるのは、これはなんて言ったかな、ラージスケール、これ話し始める前に思い出しておいた方が良かったんですが、ちょっとまだ思い出していないので今ググっていますが、どんなものをやったかというと、海の上に険しい島があってっていうような景色を作りますよっていう、そういうチュートリアルでした。今 YouTube でどんなチュートリアルをやったかをググったんですが、あ、これですね。Procedural Landscapes in Blender 2.80 っていうやつですね。で、これをやりました。これは Wayward Art Company っていう YouTube チャンネルに載っている Blender のチュートリアルで、2019年8月9日にアップロードされてますね。今録音してるのが2019年の8月26日なんで、まあ今月アップロードされた割とフレッシュな動画ですね。これを使って、で、ブレンダーのチュートリアルをやってみました。やってみた感想としては、今回はうまくいきませんでした。というのも、多分チュートリアルのレベルが高かったのかもしれないんですが、ちょっとチュートリアルについていけないっていうことは僕今まであんまりなかったので、どっちかっていうとこれはチュートリアルが悪いんじゃないかっていうぐらいな不満が残るチュートリアルの内容でした。動画自体は24分の短いですかね。まあ短いか長いか分かんないですけど、まあそれほど長くはない動画のブレンダーチュートリアルになってるんだと思うんですけど、この24分のチュートリアルにしっかりついていくのは至難の技だなというふうに感じました。僕はこの2019年の1月からブレンダーの練習をしていて、自分でいろんな作品を作ってみようということもやってはいますけど、少しずつ。例えば、この知れ事がてらっていうポッドキャストのロゴみたいなものをブレンダーで作ったりしていますね。なので、そういったことをやってはいますけど、でも基本的には自分の作品を作るというよりも、チュートリアルに従ってテクニックを身につけようということを中心にしてやってますね。そういった中で、今までにいろんなチュートリアル、20個とかやってきたんじゃないかなと思うんですね。この知れ事がてらのシリーズが今回で多分39回目になるんで、おそらく2回に1個、チュートリアルをやってるとすれば、まあ20個ぐらいやってるかなっていう数ですよね。まあ厳密に数えたことはないですけど、まあ20個ぐらいチュートリアルやったんじゃないかなと思います。まあそういった中で、なんじゃこりゃ完全についていけないぞっていうのは今まで一つもなかったんですね。全部時間をかけて何言ってるか聞き取れば、あ、なるほど、こういう風に操作すればうまくいくのねっていう風になんとなくわかるようなチュートリアルが多かったんですけど、今回初めてですね、最後までついていけないっていう現象というか状態に陥りましたね。このチュートリアルは非常に内容としてはシンプルなんじゃないかなと思うんですよね。基本的には平らな平面を空間上に追加して、その平らな平面をノイズでディスプレイスメントしてやって、つまりランダムな起伏をつけてやるということですね。あるところは出っ張り、あるところはへこましっていうのをランダムにやると。完全にランダムにしてしまうと、山と谷が混然一体となった感じになってしまって、あんまり整わないんで、まあ、どっかで敷地位置を決めて、スレッショルドを決めて、そこから下は谷を掘らないというようにすると、そこの敷地位置のところがちょうど海水面みたいなところになるわけですよね。そうすると、海水面と海水面から上に飛び出たノイズのギザギザのトゲっていうような形ができるわけですけど、そこに対してですね、もうちょっと島の形を整えるようにノイズの形というかノイズのちょっとした様子を設定するパラメータを変更してみたりとかすることによって、もうちょっと海から突き出ている ギザギザのノイズのところが島になるわけですけど、その島の傾斜を緩やかに、滑らかにする。もうちょっと自然に形成されるであろう地形っぽく調整してみるとか、いうことをしてみたり、あるいは水っていうか、まあ、その海水面を模した平らな部分ですね。その平らな部分に水の屈折率やら反射率やら、テクスチャーというか、マテリアルを設定するわけですよね。その後、島の部分に岩のテクスチャーを貼って、岩のテクスチャーをもうちょっとディスプレイスメントしてみたり、あるいは、島の上の方とか下の方とかに植生をやって苔を生やすんですけど、草が生えてるようなものにする。海から岩山がどこっと乗っかっていてもいいわけですけど、まあそれだとちょっと殺風景なんで、岩に草が生えてるような演出をするっていう、そういう効果をやるっていう、モステクスチャー、モスっていうのは苔ですけど、苔のテクスチャーを貼るっていうようなことをやったりとか、あと上の方にちょっと雪の冠とかをつけたかな？ついてないですね。ちょっとどうしたか忘れましたけど、テクスチャーをいろいろなとこに設定して、あと最後の仕上げに、島の波打ち際というか、沿岸のところにですね、単純にその平らな海面からいきなり島がドンと生えるんじゃなくって、その島と海の境目のところに、ちょっとした波打ち際みたいな効果を設定するというようなこともやりましたね。っていうような割と内容盛りだくさんなチュートリアルで、24分の動画ではありますけど、結構やることが多い、たくさんやることのあるチュートリアルだなというような感じのものでした。なんですが、僕は途中からついていけなくなってしまったんで、なんじゃこりゃということで、今、ポッドキャストでお聞きの方はもちろん動画はついていないですが、YouTube でご覧の方には私がそのチュートリアルやった時の動画が映っているんですが、このチュートリアルを最後まで行かずにですね、それっぽいところでやめてしまっています。それはまあ一つ残念だなと思うようなところではあったんですけど、ちょっと今回はしょうがないかなっていう感じです。ちょっと諦めムードですね。教え方が上手いとか下手とかそういうこともあるような気もするんですが、ちょっとやっぱり単純にブレンダーのことを僕があまり理解していないがためにですね、暗黙知みたいなところで、いやこれは当然設定するでしょみたいなところがあまり共有できていないせいで、僕があまりうまく操作できなかったのかなっていう感じはしますね。今映像をご覧の方、YouTube でご覧の方は見てわかる通りですね。いかにも岩肌みたいなノイズのディスプレイスメントが画面に映ってると思います。これが基本になる形というか、島の岩肌になるわけですね。実際にはこれに加えて、さらに岩の表面をこう綺麗に整えていくようなテクスチャーを貼るとか、もう少しノイズのディスプレイスメントをしてみたりとかするんで、もうちょっと細かな作業があるんですが、いずれにしてもこのチュートリアルは難易度高いぞという感じがありますね。僕がやってついていけませんでしたっていうのが今回の僕のチュートリアルの感想です。難しかったっていうことですね、つまり。もうちょっと簡単なチュートリアルもきっとあるはずなので、別のチュートリアルを選んでやるっていうのももちろんいいことなんですが、今回は難しめに見えなかったんですけど、でもまあ難しいチュートリアルだったんですね。意外と難しいチュートリアルでしたが、チャレンジしてみた結果、最後まで行きませんでしたというのが今回のチュートリアルの反省ですかね。はい。まあそんなところで終わるとして、今回はフリーソフトウェアについてちょっと喋ってみたいなと思います。僕自身、開発者ではないので、つまりプログラミングをしょっちゅうするような人ではないというか、なんだろうな。プログラマーではないので、職業のデザイナーで、職業のエンジニア、プログラマーではないので、ソフトウェアエンジニアではないので、そういうところについてあまり詳しいわけではないんですけど、オープンソースのフリーソフトウェアっていうのはたくさん世の中にあって、もちろん今回 YouTube でご覧の方は見ているブレンダーもそうですし、すみながめっていうのは YouTube にチャンネルを持っているわけですが、ポッドキャストでお聞きの方のために説明すると、このすみながめっていうのがこのウィスカオルのシェレゴトガテラの配信の元ですけども、すみながめっていうのはグラフィックデザインスタジオをやっていまして、YouTube にもチャンネルを持ってるんですね。その YouTube チャンネルでインクスケープっていうフリーソフトの使い方のチュートリアルなんかを出したりしているんですが、そのインクスケープもオープンソースのフリーソフトですね。そういった感じでオープンソースのフリーソフトっていうのは実はたくさんあって、そういったソフトウェアを上手に使うことによってクリエイティブの活動って大量にお金をかけなくてもですね、もちろん時間的投資とか、あるいはある程度の お金の投資、パソコンにお金をかけるとか、あるいは動画制作ソフトウェアとか、あるいはグラフィック制作ソフトウェアにお金かけるでもありますけども、でもある程度のことはフリーソフトウェアでもできるようになっているんですね。実はそういった現在は便利な時代になっているわけです。そんな中でフリーソフトウェアがどうやってうまく生き残っていくのかなっていう、そういったビジネスモデルみたいなところに注目してちょっと今回喋っていきたいなと思っています。まず最初に注目したいのがブレンダーですね。今 YouTube でご覧の方は見えているブレンダーのソフトウェアですね。3DCG をモデリングするソフトウェアだと私はしょっちゅう説明してますけど、実はそれだけのソフトウェアじゃなくって 2D アニメーションもブレンダーで作れるし、モデリングしたオブジェクトにマテリアルを設定してシェーディングしてっていうようなことも別にいろんな別々の機能だし、アニメーションをさせてその動画を録画してっていうのもブレンダーでできるし、録画した映像にフィルターを適用してっていうような動画編集とかテロップを入れたりとかカットしたりとか、そういったこともブレンダーでできるし、かなりブレンダーは高性能なソフトウェアなんですよね。なので 3DCG のソフトウェアですよっていうふうに僕は簡単に説明しちゃっていますが、実はブレンダーを説明するのはそれほど簡単ではない。いろんなことが本当にたくさんのことができるソフトウェア。めちゃめちゃすごい高性能なソフトウェアなんですね。そんなブレンダーではありますけども、無料でオープンソースで使えるんですね。これは結構本当に驚くべきことで、商用ソフトウェアに全然劣らないというか、なんなら商用の、その辺の商用のソフトウェアよりも優れてるんじゃないかと僕は思いますし、実際そうなんだと思いますけど、ブレンダーって本当に高性能で、これ無料でっていうのはどういう仕組みなんだということは結構気になるわけですよね。オープンソースのソフトウェアの開発っていうのは、まあいろいろな成り立ちがあるわけですけど、一番単純に素朴に考えれば、みんなからの無償の貢献、ボランティアで成り立つっていうのが、一番シンプルに考えた時の成り立ちですよね。つまり、誰かが利益を期待してオープンソースのソフトウェアを作っているというよりは、趣味でやっているとか、善意でやってるとか、空いた時間でやってるとか、そういった感じで、特に何らかの見返りが必要でオープンソースソフトウェアを開発しているというわけではないというのが一つにはありますよね。多分それが最も素朴なオープンソースのあり方だと思うんですね。でもまあ実際、大昔のっていうとおかしいかもしれないですけど、コンピュータープログラミングとか、こういったデジタルコンピューターが生まれた当初っていうのは、それが当たり前で、むしろソフトウェアを売ったり買ったりするっていうことの方が特殊なビジネスモデルとみなされていたと思うんですよね、歴史的には。なので、大昔というかそういったデジタルコンピューターが開発された当初は、みんな自分で自分のソフトウェアを開発して、そのソフトウェアが欲しいよっていう人がいたらあげてっていうような感じでやっていたんだと思います。っていうのも昔のデジタルコンピューターはそういったソフトウェアの重要性っていうのは逆に言えばあまり重要視されていなくって、ソフトウェアはハードウェアを販売するためのおまけだと認識されていたんですよね。 IBM とか、あとはなんだろうな、有名なコンピューターの会社、僕わかんないですけど、有名なコンピューターの会社、ハードウェアとしてのコンピューターの会社がソフトウェアをオープンにするっていうことはハードウェアを販売するための単なる戦略の一つで、別にソフトウェアに、まあもちろん価値はあるわけですけど、オープンにすることによっていろんな人から勝手に修正してくれたりすることによってハードウェアがより良くなってというか、まあハードウェアの上のソフトウェアが良くなることによって、結果巡り巡ってハードウェアが売れるので、全く問題なかったわけですよね。だからビジネスモデルとしてソフトウェアでお金を取るんではなくってハードウェアでお金を取りますよというのが、大昔のデジタルコンピューターのビジネスモデルだったと僕は認識しています。そういったすごくナイーブな素朴なオープンソースソフトウェアのあり方っていうのもありつつ、ともかくそこが多分マイクロソフトによってビジネスモデルっていうのは一変したんだと思いますね。昔は OS もパソコンというかコンピューターにバンドルされたものだったし、いろいろなソフトウェアも無料でやってたところで、マイクロソフトが Windows っていうオペレーティングシステムを有料で販売しだして、で、Office スイートを有料で販売し始めてっていうのが、ソフトウェアが有料化し始めたところのきっかけなんじゃないかなって僕は思ってます。まあ歴史認識としてあまり正しくないか、あるいは一面的すぎる認識かもしれないので、ちょっとあんまり真に受けないでほしいですけど、僕はこんな風に考えているよっていうことで言うと、そういう流れですね。昔 IBM とかその他の コンピューター会社はハードウェアを販売するためにコンピューターのソフトウェアっていうのを作っていて、だからこそソフトウェアで付加価値を出そうと思っていなくって、だからソフトウェアは無料の時代だったと。そういうのがデジタルコンピューターの最初の時代にあったわけですけど、途中からもちろんマイクロソフトだけじゃないと思いますけど、そういったオラクルとかいろいろあるような気がしますね。ちょっとわかんないですけど、そういったソフトウェアでビジネスをする人、コンピューターのハードウェアでビジネスする人が出てきたおかげで、その上で動くソフトウェアでビジネスする人っていうのが生まれるわけですよね。産業の進化っていうのは、まあ、あるものができると、インフラができると、その上でビジネスができるようになってっていうなるわけなので、で、もちろん、そのインフラの上で行われるビジネスが活発になればなるほど、インフラへのニーズも高まっていくので、インフラのビジネスも活発になるっていうような相乗効果があるわけですけど、いずれにしてもですね、そういったハードウェアが行き渡った頃にソフトウェアでビジネスをするぞという人が現れて、それが代表はマイクロソフトだと僕は認識してますけど、そこでソフトウェアに対するライセンスっていうものが発明されたわけですよね。それによってソフトウェアは無料じゃないですよって、これは著作物なんで、あなたが我々の著作物を使えているのは我々が許可しているからですよっていう建前がソフトウェアビジネスにおいて成り立つようになったと僕は認識しています。つまりライセンスって許可しますよっていう意味なので、つまり我々の著作物、つまりマイクロソフトの著作物である Windows とか著作物である Office Suite たちを勝手にコピーして自分のパソコンで動かしちゃいけないわけですよね。でもほとんどの人はそういった著作物、マイクロソフトの著作物を自分のパソコンのハードディスクにコピーして動かしますよね。なぜそんなことができているかというと、マイクロソフトがあなたもいいですよ、あなたもいいですよって許可するからですよね。でも無料で許可するんじゃなくって、その許可にはお金がかかるというのがビジネスモデルの原理というかロジックだと僕は認識しています。つまりソフトウェアには著作権があるから、あなたは勝手にあなたのハードウェアにコピーしちゃいけませんよと。でもお金払ったら許してあげるっていうのがソフトウェアビジネスの論理というか、基本論理だと僕は認識しています。もしかしたら間違ってるかもしれないですし、法的な根拠はいろいろありそうな気はしますけど、とにかく僕はまあそんなもんかなと思っています。時代の流れとしては、だからこんな風にソフトウェアでビジネスをするぞという時代が到達するわけですよね。それが90年とか0年代とかそういう時代かもしれませんね。でも途中からやっぱりそれは良くないっていうような考え方をする人もいて、僕自身はそれが良くないとは思いませんけど、それ以外の方法はあってもいいなとは当然思いますよね。つまりソフトウェアでお金を取る人がいてもいいけど、すべてのソフトウェアがお金を取るべきだとは当然思っていなくって、もちろん無料のオープンソースのソフトウェアがあってもいいはずだと僕は思ってますね。そういう意味で曖昧な立場というか中立的な立場と言えるかもしれませんけど、そういうふうに思ってますと。でも一方で僕よりも割と比較的過激に、そういったマイクロソフトとかそういったソフトウェアのライセンスビジネスをするのは邪悪だというような考え方をする、一種過激な考え方をする人たちもいるわけですよね。そういった人たちを中心に、もちろんそういった人たちだけじゃないと思いますけど、そういった人たちを中心にしてオープンソースのソフトウェアとか自由なソフトウェアっていうのが提唱され始めるわけですね。自由なソフトウェアって英語で言うとフリーソフトウェアなんですよね。それが非常にややこしいところで、フリーって、英語のフリーって二つ意味、まあいくつかあるかもしれないですけど、自由なっていう形容詞の意味と、無料のっていう形容詞の意味と、二つあるんですよね。だから英語でソフトウェアの開発っていうのは結構アメリカが産業の中心だったりするんで、英語で物事が考えられることはよくあると思うんですけど、フリーソフトウェアって単純に言ったときに、それが無料のソフトウェアなのか、それとも自由なソフトウェアなのか、区別できないんですよね。それはまあもうちょっと困った問題ではあるんですけど、でもそういうフリーソフトウェア、自由なソフトウェアっていう意味でフリーソフトウェアっていうのを提唱する人が現れたんですね。なぜそれが自由かといえば、マイクロソフトのライセンスとか、そういった著作権の権利問題とかお金問題とかに縛られない、拘束されない自由なソフトウェアっていう意味で、自由にコピーできるし、自由に改変できるし、自由に改変したものを売ってもいいし、無料で公開してもいいしっていう意味で、まあ自由なソフトウェアっていうのを作ろうという動きが発生したんじゃないかなと僕は認識しています。そういうのはリチャード・ストールマンっていう人がいて、その人が中心になって、その自由ソフトウェアっていうのをフリーソフトウェアファウンデーションっていうのがあるわけですけど、それを動かしているような気がします。 自由ソフトウェア財団ですかね、日本語で言うと。まあ多分正式な日本語名称あると思いますけど、フリーソフトウェアファウンデーションが日本語で言うと、フリーソフトウェア財団ですね。まあそんなもんですね。っていうのがあると思います。これがリチャード・ストールマンが中心となって、まあ作られて、今も ずっとリチャード・ストールマンが中心になっているかどうかはちょっとわかりませんけど、まあ自由なソフトウェアが大事だよねということで作られた財団で、この財団の趣旨に共賛するというか、まあ共感する人たちが自分たちのソフトウェアはフリーでいいですよというふうにして、ソフトウェアをフリー化する、自由化するっていうような動きっていうのが現れたんじゃないかなと僕は認識しています。まあでもフリーソフトウェア財団、今ググると1985年に作られたって言っているんで、マイクロソフトの Windows が爆発的ヒットする95年とか98年とかよりも10年前なんで、ちょっとやっぱり僕の歴史認識はあまり正しくないですね。まあ概要としてというか、それぞれのプレイヤーのポジションは合ってるかもしれませんけど、時系列とか因果関係とかはちょっと間違ってる可能性があるような気がしますが、まあともかくそういうものなわけですよね。そういった中で一番成功した事例っていうのは Linux だと言われていると僕は認識しています。フリーソフトウェアの中で一番成功しているのは Linux。Linux っていうのはまた別のアメリカ人じゃなくて、リーナ・ストーバルズっていうフィンランドだったかな。リーナ・ストーバルズはフィンランドですね。フィンランド出身の人なんですけど、プログラマーですね。その人が大学生の時に趣味で作っていた OS、のカーネルっていうのを作っていたわけですね。それで作っていたものをフリー化して見たら、いろんな人からの貢献があって大人気になりましたっていうものが Linux ですね。リーナス・トーバルズのリーナスが作ったから Linux っていう非常に単純明快な名前ですよね。リーナス自身は最初リーナスが作ったその OS のカーネルに対して Linux っていう名前をつけることにはちょっと反対だったというか抵抗があったっていうふうに僕は話を読んでますけど、昔のソフトウェア界隈の人たちって、ユニックスとかポシックスとか、なんとかックスって名前つけるのが好きだったらしいんですよね。なので、それと同じ感じで、リーナスが作ったからリナックスっていう名前を、お前もつけなよって、なんか人から勧められたっていうふうに僕は何かで読みましたね。そういったリーナス・トーバルズ、まあリーナスはファーストネームなんで、僕はリーナスさんって呼ぶとちょっとおかしいのかもしれないですね。トーバルズさんって呼ぶのもおかしいような気もしますけど、まあそういったリーナス・トーバルズが作った Linux があって、その人は、そのソフトウェアのカーネルのごく一部というか、を最初に作っただけというのはおかしいですけど、作った人であって、Linux のすべてを作った人というわけではないんですよね。リーナス・トーバルズがもちろん中心となっていますけど、でもオープンソースに対して貢献する人っていうのは山ほどいるんで、Linux のカーネルを作っている人は他にもたくさんいるわけですね。そういった中で成功しているのが Linux だということで、どういうふうに成功しているのかっていうのはまあ、シェアが多いという意味になりますけども、つまりリーナスが最初に作った OS のカーネルを、まあ、無料公開してみたら、いろんな人からこういう機能入れたらいいんじゃない、こういう機能入れたらいいんじゃないっていうような貢献がたくさんあったわけですよね。それによって、リーナスの作った Linux カーネルというものが成長していって、だんだんこう機能を増すようになっていって、普通サーバーマシンにインストールするような OS っていうのは、例えば Windows とかそういったものが主流だったわけですけど、だんだん Linux サーバーも商用で使える信頼に足るものになっていって、もうサーバーマシンで Windows 使うの馬鹿らしいから Linux 使おうよっていう動きが加速すると、さらに Linux に対してこういった機能が必要だと要求する人が増えてきて、さらにそのコミュニティが活発になって Linux がより高級なっていうのは高機能な OS になっていくっていうポジティブなサイクルが回ることによって Linux っていうのは非常に成功して進化していったわけですよね。それがなぜ進化したかっていうのは、僕はある種明快だなと思っているんですけど、もちろん他のいろいろな種子類々の失敗したオープンソースプロジェクトっていうのもあるんだとは思いますが、でもなんていうか Linux がなぜ成功したかということではなくって、そういった OS のオープンソース OS っていうのがなぜ成功するポテンシャルを持っているのかという抽象的なところで考えてみると、やっぱり OS をどうしたいとかこうしたいとかって要望を持つ人って開発者じゃないですか。開発者が LinuxOS に対して 貢献できるわけですよね。僕のような、例えばグラフィックデザイナーとか、あるいはセールスの営業の人とか、あるいはなんだろうな、学校の教師とか、そういった人がまあやってもいいですけど、そういった専門性を持っていればやってもいいわけですけど、専門性を持っていなければ貢献できないわけですよね。そういった人、例えば教師が Linux にこういう機能あったら便利なのになーって思ったとしても、それを実現する機能を自分で作れなければ、Linux の開発に貢献できないわけですよね。つまり Linux を変えることはできなくって、自分の望む機能っていうのを手に入れることはなかなか難しかったりするわけですよ。でも Linux の場合はそうではなくって、技術者が作る技術者のための製品だったわけなので、それってつまり需要と供給が同じ人になってるんですよね。それを欲しがっている人も、それを使う人も、同じですね。それを欲しがっている人も、それに対し、それを作る人も同じになっている。つまり、需要側と供給側が一致してるんですよね。自給自足みたいな感じで、技術者が技術者のために、Linux を改善していくということができるわけですよね。これはシンプルに成り立ちやすいと思えるじゃないですか。つまり、技術者が作ったものを教師が作るってやってると、じゃあ、教師はずーっと受け取ってばっかりで、技術者はずーっと与えてばっかりで、バランスが悪いですよね。だからそういったバランスの悪いものっていうのは、やっぱりこう持続可能じゃないわけですよ。でも Linux はそうではなくって、技術者が作り、技術者が使うような製品だったから、需要と供給のサイクルが回りやすいというか、ギブする人とテイクする人が一致するんですよね。だから、持続可能だったというような感じがします。だからこそ、まあもちろん Linux が他の全ての OS に比べてなぜ成功したかっていうことはわかりませんけども、でも、そういったサイクルがうまく回るような性質を持った製品であるということは間違いないと思いますね。この話は何のためにしてるかっていうと、例えばブレンダーの開発ってそうじゃないわけですよね。何が言いたいかというと、ブレンダーを作っているのは 3DCG のデザイナーじゃないわけですよ。ブレンダーを開発しているのはやっぱり技術者なんですよね。だからフリーのこういったソフトウェアってこのまんまだと維持可能じゃないわけですよ。技術者ばっかりがギブし続けて、ブレンダーのコミュニティに貢献するんだけど、ブレンダーのユーザーたるデザイナーとか、アーティストたちはずっとテイクするばっかりで、技術者に何にもお返しが回っていかないですよね。このバランスが悪い状態だと、ブレンダーっていうのは維持可能じゃないわけじゃないですか。だから、じゃあどうやったらブレンダーって維持可能なのかなっていうことをこの後考えたいわけですけど、でも、そのことを考える必要がなかったからこそ、割と素朴に成功できたのが Linux だったなというふうに僕は思っています。まあ、もちろん Linux の他にも成功する素質を持ったものってあると思いますけど、もうちょっと抽象的に個別具体にどうだっていうことではなくって、そこに参加するプレイヤーのそれぞれが製品とどう関わっているかっていう、その関わり方がバランスがいいよね、バランスがいいかどうかという話ですね。技術者が作って技術者が使うんであれば、ギブアンドテイクが一致するからバランスいいよねっていう話と、技術者が作ってアーティストが使うんだとバランス悪いよねっていう、そういった話です。オープンソースっていうのはやっぱり Linux を皮切りに、オープンソースでも成功できるぞということがだんだん分かってくるっていう時代が、まあ、2000年以降現れるらしいです。僕はあまり詳しくないんですが、そういうふうな読み物を読みました。テッククランチとかにたくさん面白い記事があるんで、ググってみるとなかなか面白い記事に出会えると思います。こういったトピックに興味のある方であれば。Linux が成功した後、何がまた成功してくるかっていうと、この技術者向けのサービスのソフトウェアっていうのが成功するらしいんですね。例えばデータベースとかがこう無料化するとか、あるいはプログラミングソフトのツール群、ライブラリー群が無料で公開されて、それが便利になるとか、いうことが多いみたいなんですね。それもやっぱり結構近いところがあって、技術者が技術者のために使っているというようなところで、やっぱりオープンソースがうまくいくところっていうのは基本的にはそういうギブアンドテイクのバランスが取りやすいところで成功できるのかなっていうような気がしますね。ただやっぱりそれ以上に成功するモデルっていうのもまた出てくるわけですけど、この後いろんな例を、最近の今2019年8月26日ですが、今日現在で最近だと僕が思っているオープンなビジネスモデルっていうのをちょっと取り上げて考えてみたいんですけど、まず一つはブレンダーですね。ここまで来るのに30分ぐらいかかっちゃいましたが、一つブレンダーを考えてみたいと思います。2019年はブレンダー結構飛躍の年なんじゃないかなと僕は勝手に感じています。というのも2018年以前は僕はブレンダーを、まあもちろん触ったことゼロではないですけど、 ほぼないので、あまり2018年以前のブレンダーのコミュニティがどうだったかっていうのはあまり知らないので、詳しくないんですけど、2019年からブレンダー界隈を観察するようになって、感じることはブレンダーコミュニティはすごく活発で熱いなということを感じています。羨ましいなと思ってますね。僕が最初になんというか、まあ言い方は変ですけど、惚れ込んだ無料のオープンのソフトウェアという意味では、インクスケープがやっぱり最初だったんですね。だからこそ僕は YouTube の隅田亀チャンネルというところで、インクスケープコミュニティに何とかして貢献したいなということで、インクスケープのユーザーを拡大しようと思って、インクスケープのチュートリアル動画なんかを作ったりしているわけですけど、インクスケープに比べると、ブレンダーのコミュニティはかなり活発な気がします。ユーザー数も多いし、ソフトウェアの開発スピードも速いしというような意味ですね。なぜブレンダーのコミュニティが活発だと僕が感じるかといえば、まず一つに、今回のブレンダー 2.80 みたいな 2.80 ですね。2.80 みたいな、こう、大掛かりな、大幅なアップデート、メジャーアップデートがされてますよね。やっぱり、こういった大型のメジャーアップデートって、5年ぶりだとか3年ぶりだとかっていう風にブレンダー関係の YouTube チャンネルで言われてた気がするんですけど、かなりこういった大掛かりなアップデートが今年されているということで、しかも Eevee っていう新しいレンダリングエンジンが搭載されて、本当にモデリングがスムーズにいくようになったし、他にもレンダリングエンジンとしてサイクルズっていうのが搭載されていますけど、サイクルズのレンダリングのスピードの何倍と言ったらいいんですかね、もうほぼリアルタイムなんで、だからミリ秒単位なのかな、わかんないですけど、本当にあっという間にレンダリングを完成するすごいレンダリングエンジンをブレンダーは搭載してしまったので、本当に大きな飛躍を果たしてるなという感じがありますよね。でまさにこの後また2019年の9月だったか10月だったか、今年の秋って書いてあった気がするんですが、ちょっと忘れましたけど、 2.81 も今年2019年にリリースされるという風にどっかウェブサイトに書いてあった気がするんで、まあそういったメジャーアップデートの後も止まらんぞという勢いがありますよね、ブレンダーには。本当にすごいことだなと思います。さらに面白いことに、ブレンダーファウンデーションとしての成功もあるんですよね。ブレンダーのソフトウェアがもちろん開発が活発で、ソフトウェアがすごく進化しているっていうのもありますけど、それは単にエンジニアたちの善意の貢献によって成立しているというかというと、まあもちろんそういう側面もあるとは思いますが、でもそれ以上にきちんとこうビジネスモデルとして成立しているというところが僕は本当にこう目を見張るポイントだなと思っています。つまり何を言ってるかというと、ブレンダーは今年にですね、たくさんの寄付を受け取っているんですね。ファンディングのニュースがかなり相次いでたなという印象なんですね。今、ブレンダーのウェブサイトを見てですね、ブログかなんかがあると嬉しいんですが、ブログかなんかを今 YouTube じゃないや、ブレンダーのウェブサイトで探しているんですが、ニュースページがありますね。そうだな。一つ、まあ例えば大きなところで言うと、エピックメガグラントって言ったかな。あ、そうですね。エピックメガグラントっていう慈善団体。エピックメガグラントは何ですかね。っていう、まあ、組織があるんですね。エピックメガグラントって何かというと、エピックゲームズっていうゲームエンジンを作っている会社、もちろんゲームも作っているんですけど、エピックゲームズが作っているファウン財団なのかな、財団みたいなものとしてエピックメガグラントっていうのがありますと。僕はあんまりこれらについて詳しくはよく知らないですけど、これらっていうのはだからエピックメガグラントについてあんまりよくわかってないんですけど、エピックゲームズの有名なゲームといえば、フォートナイトが有名ですよね。フォートナイトはもう YouTube 見れば誰でも実況してるんじゃないかというレベルで人気のあるゲームだと思います。他にもエピックゲームズで有名なゲームで知っているのが、まあ、少なくとも僕が知っているという意味で知っているゲームがあった気がするんですが、ちょっと忘れちゃったな。ちょっと忘れましたが、まあでもともかく、エピックゲームズはフォートナイトで有名ですよね。そのエピックゲームズは、ゲーム開発もしながらゲームエンジンも作っていて、ユニティも作ってる会社だった気がしますね。ユニティであってたっけな。あまり詳しい事実関係を把握してないまんま話し始めちゃっていますが、アンリアルだ。間違えましたね。アンリアルか。アンリアルエンジンを作っているのがエピックゲームズかな。はい、間違えました。アンリアルエンジンですね。アンリアルエンジンを作っているのがエピックゲームズなんですけど、 で、エピックゲームズはフォートナイトっていうのをアンリアルエンジンを使いながら、だから自分で作ったゲームエンジンを使いながら自分でゲームをまた作ったりしてるわけですけど、そういった会社がブレンダーに寄付しましたというニュースです。これはなかなか面白いですよね。ゲーム会社がブレンダーファウンデーションに寄付をするというのはなかなか面白いことだと思います。僕はこれってどういう、もちろん寄付するんで、単純にこう買収するとかとは違って、完全な経済合理性で動いてるわけではないですけど、つまり収支を計算して損益分岐点より上回ってんのか下回ってんのかで言ったらもしかしたら損かもしれませんけど、つまりお金はかかってるかもしれないですけど、かといって全く無関係な財団にエピックメガグラントが出資したわけではないわけですよね。つまりエピックメガグラントがなぜブレンダーファウンデーションに出資したのかっていうことを、まあもちろん健全な業界を育成するためみたいな、そういったこう定型文はリリースの中に書いてありますけど、僕の個人の想像で考えてみると、ブレンダーとかそういった 3DCG ソフトウェアに触れる人口を増やすことによってゲームを作りたい人口って増えると思うんですね。あるいはゲーム作りたい人ってゲームに全く興味ないわけないので、ゲームを遊ぶ人口も増えることにつながると思うんですね。もうこれってほとんど風税が吹けば、オケアが儲かる状態の話なんで、どれだけ定量的に本当にそうなのっていうところはかなり怪しいもんではありますけど、でもざっくりと傾向として、ブレンダーが流行ると 3DCG に興味持つ人が増えてゲーム業界が儲かるという、こうざっくりしたきっかけでこう考えてみると、それぐらいのつながりはあると思うんですよね。エピックゲームズがブレンダーに出資をするというところは、やっぱりそういう見込みがあるんじゃないかなと僕は考えています。もう一つ別のところで有名なのはですね、というか、エピックメガグラントが出資したのは2019年の7月15日なんですね。だから2019年はブレンダーの飛躍の年だと言ってるのは、もちろんエピックメガグラントが出資したからっていうのももう一つ理由としてあります。そしてさらに、面白いことに同じ月、同じ7月に UBI ソフト、まあ英語で言うと UB ソフトって言われてる気がするんですけど、UB ソフトっていうところも、ブレンダーファウンデーションに出資しているんですね。で、Ubisoft も同じようにゲーム会社ですね。フランスに始まったゲーム会社だと僕は認識してるんですけど、でもいろんなところに支社があってアメリカにも会社があるような気がするんですが、まあ多分そういったゲーム会社ですと。で、UBI ソフトってもちろんゲーム会社ですね。だからつまり Epic Games とか Epic Mega Grant と同じ見込みでこういったブレンダーファウンデーションに出資をしているんじゃないかなと僕は想像しています。つまり、彼らの出資っていうのは、経済合理性が全くないランダムな出資ではなくって、まあそんなこと当たり前ですけど、当然ランダムな出資ではなくって、戦略的に考えてブレンダーファウンデーションに出資しているわけですね。さらにもう一つの理由としては、これはもう一つの方にもつながるんですけど、彼らのゲームスタジオ内でのツールにかかる費用を抑えることができるようになるんじゃないかという気がしています。エピックゲームズとか UBI ソフトも同じですけど、ゲーム作ってますよね。ゲームの中には 3D モデリングされた家とか、3D モデリングされたゴミとか、3D モデリングされた木とか、3D モデリングされた地面とか、あらゆるものが 3D モデリングされて登場するわけですよ。ゲームっていうのは本当にすごいもので、そこに登場するすべてのものはすべて人間が作ってるんですよね。映画だったら撮影した映画の背景に映った木っていうのはそれは映画会社が作ったわけじゃないし撮影会社が作ったわけじゃないじゃないですか。木はその辺に生えてるだけですよね。森で撮影してそこの森に落ちてる落ち葉一枚一枚を映画会社がセットしたのかっていうとそうじゃないですよね。ただゲームは違うんですよね。ゲームの中に登場するすべてのものは意図して作られてるわけですよ。例えば荒廃した廃墟みたいな街がゲームに登場したとして、そこに新聞紙とかゴミが散らかってたり、空き缶が散らかってたり、落ち葉が散らかってたりするかもしれないですけど、それって全部人間が作ってるんですよね。これって驚くべきことですよね。街中の写真をパッと写真撮って、吸い殻が落ちてる、落ち葉が落ちてる、道路にガムがこびりついてるとか、そういったディテールって、何にも、写真撮るんだったら何にも意識しなくても、そういったディテールは自然と切り取れるわけですけど、ゲームの世界、デジタルの世界ってそういうわけじゃないわけですよ。あらゆるものが全部作らないといけないわけですよね。そこに落ち葉が落ちてて欲しいんだったら落ち葉を落とさなきゃいけないし、ガムを道路にこびりつかせたいんだったら、ガムを道路にこびりつかせない限り、そこの道路はツルッツルピカピカの綺麗な道路になってしまうわけですよね。 つまり汚そうと思えば思うほど手間がかかるわけですよね。まあ汚さなくっても、つまり何をするにも全部作んなきゃいけないわけですよ。ゲームの中に登場するものすべてが人間によって作られているっていうのは結構驚くべきことで、本当に僕は以前白事がてらでもお話ししていますけど、アサシンズクリードオデッセイですね。これも UBI ソフトのゲームですけど、をやって、あれは本当に広いギリシャの世界で冒険できるんですけど、そこの中に登場するすべてのもの、つまり人も家も馬も犬も柵とか木も、あるいはひいては地面とか石とかそういったものまで何から何まで全て全部モデリングされてるっていうところには僕はもう本当に軽い衝撃を覚えますね。もちろん一個一個手でモデリングしてるわけじゃなくって、ある程度の効率化のためにプロシージュラルにっていう風に、まあ、この今僕が YouTube でやっているチュートリアルもプロシージュラル、なんて言ったかな、ランドスケープって言ったかな、そんな名前ですけど、つまり生成的に作られる、生成っていうのは生まれるとなるで生成ですけど、つまりパラメータを変えるとちょっと変わった似たようなものをこうボコボコボコボコ量産することができるっていうのはプロシージュラルですけど、まあ、そういったプロシージュラルな作り方っていうのは当然するとは思いますけど、とはいえ全ての世界にある全てのものが人間によってモデリングされてるっていうのは本当に驚くべきことだなっていうのは感動したりするわけですね。何が言いたかったかというと、まあ少し話それましたが、まあ、そういったことをしなきゃいけないわけですよ、ゲーム会社っていうのは。で、特にエピックゲームズとか UBI ソフトとか、いわゆる AAA タイトルみたいな、すごい物量のすごい莫大な予算をかけて作るゲームっていうのを作ってるわけじゃないですか、彼らは。そこの中にはものすごい物量のものが必要なわけですよね。そうなってくると、作るコストっていうのはとんでもないわけですよ。地面に落ちてる新聞作るにも新聞のモデラーがいて、だから新聞のモデラーの給料と電気代と、まあマシン購入代等とかっていろいろ考えると、その新聞1枚、このゲームの中に登場したゴミ1個が実は500円ぐらいかかってるわけですよ。本当だったらっていうか、こう実際の実写映画であればその辺に落ちてるゴミなんて予算はかからないわけですけど、ゲームの中に登場するゴミっていうのは全くタダじゃないわけですね。本当にすごいことで、これは実はですね、同じことを知れ事がてらの第2回かなで紹介したブレンダーグールっていう YouTube チャンネルがあるんですけど、ブレンダーグールの中の人はアンドリュー・プライスさんという人で、この人はですね、すごい上から目線の言い方になってしまいますが、すごい頭のいい人だなって僕はこの間思ったんですが、なぜそう思ったかというと、ブレンダーの、あれはなんだろうな、こうミーティングみたいなものに出席しているんですね。なんだろうな、ブレンダーのコミュニティのまあミーティングがあって、そこに出席しているんですね。で、そこで登壇して、彼が話すっていうのがあるんですけど、それがちゃんとブレンダーの YouTube チャンネルに動画として載っていて、僕はそれを見たんですけど、その中で、今、2019年とか2018年とか、AI っていうバズワードが流行ってますけど、そういった AI、賢いソフトウェアによって、3D モデリングとか、こういった 3D の業界はどういうふうに変わっていくかっていうような話をしていて、すごく面白いんですね。今回の話の趣旨からは離れちゃうんで、ご覧いただきたい方は、ポッドキャストの方はショーノートに、YouTube でご覧の方は説明欄にリンク貼っておくんで、興味ある方は見てほしいんですけど、すごく論理的にいろんな事例を引用しながら説明していて、ああ、なるほど、これが 3D 業界の未来かっていうのを、なんとなく一辺を垣間見られるものになっていると思います。結構 AI の話って、猫も借子も AI 言ってて、バカでも AI の話できる時代になっちゃってますけど、予測変換だけで AI って言ったり、なんかエアコンが温度調整するだけで AI とか言ったりして、結構 AI ってバズワードで、誰が AI って言ってるかによって、ちょっと自分の中の期待を調整しなきゃいけない感じがありますけど、アンドリュー・プライスさん、ブレンダーグールの中の人が言ってる AI はレベルが高いです。バカが言う AI じゃなくって、本当にレベルの高い AI の話がされていますね。で、それはともかく、ちょっと関係ない話にどんどん逸れてますけど、まあ、つまり、ゲーム業界でモデリングしなきゃいけないものって膨大にあると。彼らは 3D Max とか Maya とか、オートデスクのソフトウェアとか使ってるんだと思いますけど、まあ、そういったものの費用ってバカにならないわけですよね。でも、ブレンダーが使い物になるようになれば、まあ、もちろん使い物にはなるんですけど、そういった互換性の問題とかで、まだまだ、今はマヤを使っているんだけど、一気にブレンダーには移行できないなとか、あるいはこう、フディーニっていうソフトウェアもありますけど、そういうのに一気には移行できないなっていう心配があるわけですよね。 で、そういった時に、ブレンダーがもっともっと信頼性を高めて、オートデスクのマヤとか、フディーニとか、フディーニは確か、オートデスクじゃないですね。どこのソフトウェアかというと、てか読み方間違えましたね。フーディニってカタカナで書いてありますね。僕は使ったことがないんでわかりませんが、フーディニは開発者はカナダ・トロントのサイドエフェクツソフトウェアっていう会社のソフトウェアだそうです。ともかくですね。まあそれはいいとして、そういったいろいろなソフトウェア、3D 業界のソフトウェアがありますけど、ブレンダーがもっともっと信頼性を高めてくれれば、彼らの業界でも使えるんじゃないかっていう期待があるわけですよね。そうすると、エピックゲームズなり、UBI ソフトなりが、ブレンダーファウンデーションに出資する理由がなんとなく見えてくるというか、なんとなく繋がってくるような感じがあるわけですよね。最終的には自分らの業界に入ってくる人たちを増やしたくって、自分たちの業界を盛り上げたいんだけど、でも、誰も入ってこなかったとしたって、社内ツールをブレンダーに置き換えることによってコストダウンが図れるんだったらラッキーじゃんっていうような、目論みがうっすらあるんじゃないかなっていう気がします。それで、まさにそれと同じことというか、それ、まさにその話をしているのがもう一つ、日本のアニメスタジオのカラっていう会社ですね。スタジオカラーっていうところがあって、そこは、有名な、なんていう人でしたっけ？エヴァンゲリオンとかを作っている、なんていう人でしたっけ？シン・ゴジラとか作った人、安野さんだ。安野さんのアニメーションスタジオなんですね。このスタジオカラーっていうところがブレンダーに出資していますと。で、金額はどっかに書いてあるかな？ちょっとわかんないですけど、まあ、金額はともかく、2019年の、これは8月15日にブレンダーのニュースに載ってますね。なので、スタジオカラーもブレンダーに出資していますと。で、これは明らかに、というか、こう自分で言ってます。なんだったかな？ IT メディアじゃなくって、エンガジェットかな？まあそういったところの取材に答えてるんですね。スタジオカラーの中の人が。このアニメーションスタジオとはいえ、いつまでも 2D 手書きのアニメーションを作ってるわけじゃないんですよね。3DCG を使ったアニメーションっていうのも作ってるし、あるいはフリー 3DCG っていう時もあるんじゃないかと思いますけど、そういった時にやっぱり、オートデスクのマヤだったり、マックスだったり、まあそういった、あるいはフーディニを使うかどうかは知りませんけど、そういったいろいろな高額なソフトウェアがやっぱりスタジオの負担になってたりするわけですよね。それを回避するためにというか、それが回避できるような未来を作りたいねということで出資している、寄付しているっていうのがあったりします。そんな感じで、この辺までがブレンダーの話なんですが、ブレンダーもいろんなところから出資を受けているんですが、でも出資する元っていうのは無関係なところではない、無関係な組織ではないっていうところは割と重要なポイントかなと思っています。つまりブレンダーは 3DCG のソフトウェアではありますけども、それを使うような会社がやっぱり寄付してくれるというか、出資してくれるし、つまりブレンダーが伸びることによって利益を得るような業界の人たちっていうのは、やっぱり出資するわけですよね。そこにこういった打算的な目論みがないはずがないので、こういった目論みはあるはずなんですね。というか僕はそういった目論みは大歓迎で、そういったものこそが重要だと思うので、そういったことを考えている人たちがブレンダーに出資しているのはとても正しいこと、業界にとっていいことだと思います。そこまでがブレンダーの話で、だから要するにここまでの話を抽象化して、抽象的にまとめてみると、ブレンダーっていうオープンソースのソフトウェアは、ユーザーと開発者が別なわけですよね。つまり最初に言った Linux とは違って、開発者による開発者のためのソフトウェアというわけではないわけですよね。ブレンダーを開発する人はアーティストであるかもしれませんが、まあ基本的にはアーティストではないし、ブレンダーを使っているアーティストたちは基本的にはエンジニアではないと。ソフトウェアエンジニアではないと。言ったときに、ここの不均衡を解決するには、何らかの別の勢力を持ってくるしかないわけですよね。一致してれば Linux みたいに循環が綺麗にポジティブなスパイラルが回りますけど、一致してない場合には、一致してないということはもうしょうがないので、一致させる努力をするっていうのもまあ虚しいので、その不均衡バランスを崩す第三者を持ってくるっていうのが正しいアプローチですよね。そういった時に、ブレンダーはソフトウェアエンジニアとアーティストがいるんだけど、そこのバランスを正してくれるのは、ブレンダーが普及することによってメリットを得る人、例えばゲーム会社だし、例えばアニメーションスタジオだし、というようなものでした。これはなかなか面白い抽象化で、この考え方と同じことがインクスケープにも適用できるんじゃないかなってことを僕は最近思っているんですが、それはもうちょっと後で喋りたいと思います。 もう一つ、まあもう一つじゃなくていくつか例を引用するかもしれませんが、最近僕の考えていることで、やっぱり Google Chrome の例はちょっと考えておきたいなと思っています。Google Chrome ってどういう風になってるかっていうと、今やブラウザーのシェアでかなり高いブラウザーシェアを持ってると思います。Google Chrome って。多分皆さんも Google Chrome 使ってるんじゃないんですかね。わかりませんけど。僕はですね、ちょっとひねくれ者だからというか、まあそんなことなくって、フリーのオープンソースソフトウェアが好きだというところから始まってはいるんですけど、でもそれだけじゃなくって、もうちょっと普通に単純に利便性とか速度とかの観点で、僕はブラウザーは Firefox を使ってるんですけど、でも Firefox のシェアって業界の中でというか、だからブラウザーのシェアの中で 5% ぐらいしかないらしくって、もうほとんど Chrome なんですよね。あとは Safari と Edge ですよね。インターネットエクスプローラーのシェアもまだちょっとはあるかもしれませんけど、ほぼ Chrome、ほぼ Safari、ほぼ Edge。で、IE はまあちょっとあるとしても、Firefox はほとんどないというのが現状ですね。なぜそんなに Chrome が人気なのかというと、やっぱり最初のマーケティングがうまかったっていうのが、まああるとは思いますけど、それ以上にやっぱり Google のビジネスとうまく相性が良かったっていうのがあると思います。今、Google の CEO の人って、スンダーピチャイっていう人なんですね。インド出身の超天才ソフトウェアエンジニアなんですけど、実はスンダーピチャイが、Google Chrome を作りましょうよって Google に提案したらしいんですね。彼はもちろんだから Google Chrome を作る人として Google にハイヤーされたわけじゃなくて、もともとはちょっとわかりませんけど別のプロジェクトにいた人なんですね。なんですけど、Google Chrome を作ったら絶対いいと思うよっていう風に言って Google Chrome のプロジェクトが始まったらしいです。Google Chrome って作り始めたのがいつかというと、2008年だそうですね。今2019年ですから、9年前、ほぼまあ10年ぐらい前と言ってもいいかもしれませんが、Google Chrome って2008年なんですよね。2008年といえばもうパーソナルコンピューターも普及して、スマホもリリースされてますよね、確か。iPhone ってリリースされてますよね。されてないっけ?ちょっと忘れちゃいましたが、iPhone の最初のリリースって2006年とかじゃなかったっけ?いつですか ?iPhone の2007年か。一番最初2007年に発売されてるらしいので、Google Chrome って iPhone よりも新しいわけですよ。これって結構驚くべきことで、Google Chrome がいかに新しい製品かと。で、いかにして急速にシェアを伸ばしたかっていうことの、なんというかある種証拠。まあもちろん iPhone も新しい製品で、いかにして急速にシェアを広めたかっていう感じもありますけど、でも Google Chrome って iPhone より新しいわけですよね。これって結構意外ですよね。で、そう考えたときに、Google Chrome って、その、かなり新しい製品で、そのスンダーピチャイっていう、今の Google の CEO の人が、当然 CEO じゃなかった頃に言い始めて作った製品なんですけど、Google Chrome って Google のビジネスモデルとめちゃめちゃ相性がいいじゃないですか。最初は反対されたらしいんですね。スンダーさんが、Google で Google Chrome 作りましょうよ、新しいブラウザ作りましょうよって言ったときに、もうほとんどの人は、今更新しいブラウザなんてって言ったらしいんですよ。もうブラウザなんて無数にあるじゃないか。Firefox もあるし、インターネットエクスプローラーもあるし、なんかオペラもあるし、Apple のサファリもあるし、何でもあるじゃないかと。今更ブラウザなんか作ったってシェア取れないし、誰も嬉しくないよっていう風にみんな反対したらしいんですけど、でも Google のファウンダーである、セルゲイ・ブリンと、あともう一人の人なんて言うんだったっけ?エリック・シュミットか。じゃないな。ラリー・ペイジか。ラリー・ペイジが、だったと思いますけど、確かラリー・ペイジが、スンダーピチャイの提案を聞いて、お、それ面白い、やろうってことで、ある種鶴の一声的に Google Chrome のプロジェクトって始まったらしいんですね。あっという間にシェアを伸ばして、おそらく皆さんも現在使ってるだろう Google Chrome になるわけですね。Google Chrome って見た目はいい感じじゃないですか。オープンソースのフリーソフトウェアで、大昔はブラウザでお金取ってる時代っていうのもあったらしいんですよね。なんて言うんだったっけな。モザイクブラウザって言うんだったっけな。ちょっとわかんないですけど、そういったネットスケープとかそういう時代ですね。僕は全く記憶ない時代です。僕は90年生まれなので、その辺の記憶は全くありませんけども、だから聞きかじった程度でしか知りませんけど、そういうブラウザが有料のソフトウェアだった時代っていうのもあったわけですよね。で、そこからマイクロソフトがインターネットエクスプローラーを作って、爆発的にシェアを広めてっていうようなことで、OS バンドルでブラウザを配るなんてずるいっていうふうにみんなに言われたらしいですけど、ブラウザでビジネスしてる人はどうしたらいいんだってみんなに言われたらしいですけど、でも、 マイクロソフトのインターネットエクスプローラーがこう爆発的に普及して、まあ一方、その頃アップルのマシンっていうのは大してシェアが大きくなかったというか、まあ現在もアップルのマシンは大してシェアは大きくないですけど、MacOS 上で動くブラウザとしてはサファリがあって、みたいな。でも Firefox が一番人気でっていう時代があったらしいですよね。そんな中で Google Chrome を今更作ってどうすんのっていうことだったわけですけど、爆発的にヒットしましたと。当時のソフトウェアは遅くって、ブラウザソフトウェアは遅くって、Google Chrome が圧倒的に早かったし、シンプルだったし、URL を入力するところが、そこで同時に検索できるとかっていうデザインとかが新しかったっていうのが理由としていろいろ挙げられるそうですけど、まあ、ともかく Google Chrome は大ヒットするわけですよね。でも Google Chrome の大ヒットは、なぜ Google はそんなものを無料で公開して、しかもオープンソースで誰でも改変できるようにしてしまっているのかと。そんな、なんていうか気前いいことでいいのかと、どういうふうに Google としてビジネスにつながってんのかってみんなが気になるわけですよね。なぜなら、そんなものを作っている Google のエンジニアの給料とか Google のエンジニアの時間が無駄になっているんだったら良くないじゃないですか。だから Google としてそういったエンジニアに投資した分、Google Chrome に投資した分はどうやって回収してんのかって気になるわけですけど、そこは Google は検索の会社だっていうところがやっぱり重要なわけですよね。ブラウザを抑えてしまって検索を抑えてしまえば、もうインターネット上のビジネスの全てを抑えられると言っても過言ではないぐらいな感じありますよね、結構。で、まさにその目論み通り、すべての人が Google Chrome を使って、すべてではないにしても多くの人が Google Chrome を使って、Google Chrome で Google 検索をすることによって、もう広告ビジネスのプラットフォームは Google ですよということをもう印象付けて、Google の広告ビジネスを加速させるわけですよね。本当に巧妙によくできてるなぁと思いますし、さらに Google のその Google AdWords 広告を出稿するわけですけど、その中でオフェンシブな広告とか、は Google Chrome では表示しないっていうような機能をつけるわけですよ。Google はそういう時にユーザーのブラウジング体験を損なうような広告は Google Chrome では表示しないようにしますとかっていうわけですよね。でもそれって Google にとってはありがたくって何かっていうと、例えば Yahoo に広告出稿している人は表示しないみたいなことが Chrome のブラウザ側でできちゃうわけですよ。つまり Google Chrome を使っている人は Google 経由の広告は見るんだけど、ヤフー経由の広告は見ないとか、サイバーエージェント経由の広告は見ないみたいなことが起きちゃうわけですよね。そうすると広告主たちは、あれ、ヤフー経由で広告出すの損じゃんってことで、じゃあ Google から広告出すかっていう風にして、その広告を出したい広告主たちの行動をブラウザ起点で変えることができちゃうわけですよね。非常によくできてるとか巧妙ですよね。邪悪ですらあると僕は言えるような気もしますけど、いずれにしてもですね、ブラウザを抑えることによって、広告を表示するしないみたいな根っこのところを抑えることができるんで、そのインフラの上積みにいた広告とか検索エンジンとか上積みにいた Google が一段階潜って広告を表示するかしないかとか、どの検索エンジンを使うか使わないかっていうところを Google Chrome を普及させることによって一段階ユーザーの深い懐に潜り込むことができるわけですよね。本当にビジネスモデルとして巧妙だなと思いますけど、よくできてるなと思いますけど、そういった形で Google Chrome っていうのは成立してるわけですね。もう今でこそもう2019年の今となっては Google Chrome って速度としては大したことないという風な評価がされていますし、あとプライバシーのところでは Apple の Safari や Firefox に比べて全く進んでないという風に評価を受けてますよね、専門家から。だから Google Chrome ってそのビジネスモデルとあまりにも蜜月な関係で素結合じゃなくて密結合になってしまったがゆえに、ビジネスモデルを、Google のビジネスモデルを阻害しない形でしか Google Chrome って進化できなくなってしまって、ある種プライバシーが重視できる設計に作り変えることができないみたいな、そういったこう矛盾を抱えた存在になっていますよね。今プライバシーって非常に重視されてるじゃないですか。そういった中で Google Chrome がプライバシー重視の方に向かって足を踏み出せないのは Google のビジネスモデルと密結合になってしまっているからっていうところで、割と Google Chrome は停滞してるっていうような話を僕はよく聞いたりしますね。まあもちろん僕は全く使わないわけじゃなくって、時々使いますし、実際この今 YouTube でご覧の方は動画でブラウザの画面が映ってるシーンがあったと思いますが、というかあったんですけど、その時は Google Chrome を使っています。というのも、まあちょっと Firefox はですね、あまりにもプライベート、ようになってしまっているんで、ちょっとここで公開するにはちょっと忍びないので、ちょっと皆さん向け用というか、録画するとき用として Google Chrome を使っているという側面があったりします。でも、 もはやそれってサブでしか使ってませんよという宣言なわけですけど、ともかくですね、Google Chrome は使ってはいますけど、でも最近は進化が停滞している可能性があるなという気がしています。で、最近は Google のウェブページをキャッシングする AMP っていう仕組みとか Google が提供していたりしますけど、まああれによって Google ももちろんすごい出費を被ってるわけですけど、それと引き換えにユーザーに速度を提供することができますよという顔をしながらユーザーのプライバシーに踏み込んだりとか、彼らのネットトラフィックをコントロールする権力っていうのを Google が密かに伸ばしているわけで、そういったところをウォッチングするのも非常に面白いわけですが、ともかくそういった Google Chrome のビジネス、Google のビジネスモデルと Google Chrome っていうのは蜜月になってるわけですね。この話は取り留めもなかったですが、まあいずれにしてもこれ知れ事がてらで、知れ事っていうのはざれ事とか、たわごととかという意味なので、基本的に取り留めもないものとして認識していただければいいんですが、ともかくですね、この2つの例、ブレンダーとか Google Chrome とかの例は引いてきたのは、まあ全く無意味なことではなくって、僕として一つ考えていることがあるんですね。それはインクスケープのビジネスモデルっていうのを考えたいなというのがあります。というのも僕はインクスケープが大好きだからですね。で、インクスケープのビジネスモデル考えたときに、インクスケープの本義に立ち返るっていうことが重要だと思うんですね。インクスケープってよく Adobe Illustrator の劣化コピーだとかって言われたりするんですよね。僕はそれは非常に不満だなぁと思っているというか、全くそんなことないぞということは強調したいと思っているんですけど、でもですね、そういうふうに言いたくなる気持ちもわかります。ネットスケープとかモザイクとかの劣化版が Google Chrome だと思いたい人もいるわけですよね。劣化版がインターネットエクスプローラーだと思いたい人もいるわけですよね。つまり優勝のソフトウェアは常に無償のソフトウェアに勝っているはずだと信じたい人がいるのは気持ちはわかります。なぜならお金を払ったと、コストを支払ったということが、それに対する保証、その穴埋めを求めちゃうわけですよね、心理的に。つまり、お金を払ったイラストレーターを手に入れた人は、何とかしてインクスケープは格下だと思いたい心理が働くわけですよね。アドビイラストレーターの方が優れてると言いたいような気がするという気持ちはわかります。で、実際に、インクスケープにできなくって、イラストレーターにできることっていうのはたくさんあります。なので、そういった見方も、ある側面を見れば正しいわけですよね。でも一方で、まあ、必ずしもそうじゃなくって、インクスケープはインクスケープでイラストレーターにない機能があって、イラストレーターよりも優れているところもたくさんあって、だから単純に上位互換、下位互換というような関係性ではないわけですよね。パンとご飯みたいな関係なわけですよ。ご飯はご飯で美味しくって、で、好きなおかずと一緒に食べれるからいいじゃないかっていう話がある一方で、パンはなんか箸とか洗い物とか出ないくって楽だし、手で食えるからすごい時間がない朝にも楽だしとか、なんかまあ、あと甘いジャムとか乗せられて楽しいしとか、なんかいろいろあるわけですけど、まあ要するに一方優れ一方優れてないっていうことで、まあレーダーチャートみたいに考えてみると、まあ六角形とか七角形とかのレーダーチャートありますよね。それで言うと、まあ勝ってるところもあれば負けてるところもあるよっていう、そういう二面あるものだと僕は認識しています。単純に劣化イラストレーターだと考えてほしくないなと僕は思っているんですけど、まあでもそういうふうに言う人の気持ちはわからんでもないんですが、まあとにかくですね、そこはともかく、インクスケープってシェアという意味ではやっぱりブレンダーに勝ってないなっていう感じがあるんですね。ツールとしての知名度とかもあんまり高くない気がしています。まあもちろんブレンダーももしかしたら知名度高くないのかもしれないですけど、なんとなく僕の体感的にインクスケープを知っている人数とブレンダーを知っている人数だと、ブレンダー知っている人数の方が多いような感じがしています。なぜなのかはわかりません。なんとなくそういう風に言ってる人が多いなーって感じているんですよね、僕は。僕はインクスケープに有名になってもらいたいし、たくさん使われるソフトウェアになってもらいたいし、それが巡り巡ってインクスケーププロジェクトの活性化につながるだろうと思っているんですけど、とはいえ、これって結構巡り巡んなきゃいけないので、もうちょっとダイレクトにインクスケープが大成功する方法ってないのかなーって考えたんですよね。もちろんこれって別に提案でも何でもなくって、まあ本当に、ビジネスモデル分析の初心者の僕がなんとなく考えてみたものではありますけど、でもこういった今まで見てみた感じで、ブレンダーが普及することによって喜ぶ人がブレンダーに寄付するとか、あるいは Google Chrome が普及することによって嬉しい人が Google Chrome を無償で提供するとか、いうのがビジネスモデルとしてはやっぱ成り立つと思うんですよね。まあ、そもそも Google Chrome 無料で当たり前じゃんってみんな思ってると思いますけど、無料で当たり前じゃないですからね。これ作るのにどんだけ高度な技術と どんだけすごいエンジニアがものすごい時間をかけて作ってるかってことを考えると、Google Chrome が無料で使えてることってほとんど奇跡に近いことだってことは、まあ、僕も時々忘れますが、皆さんも時々忘れると思うんで、肝に銘じた方がいいですし、Blender が無料で使えてることとか、あるいは Firefox が無料で使えてること、あるいは YouTube が無料で見れてることとか、そういったすべての無料のインターネットサービス、なんでこれ無料なんだ、すげえなってことを改めて考える必要がありますが、まあ、ともかくですね、ちょっと話また逸れてますけど、インクスケープですね。インクスケープがどうやったらいいビジネスモデルを作れるかなというふうに考えたときに、インクスケープ開発してるのは、インクスケープチームっていうところが作ってるんですね。ブレンダーの場合は、まあ、ブレンダーファウンデーションが作ってますけど、インクスケープの場合はインクスケープチームっていうところが作ってますと。インクスケープチームにどういったところが寄付するのかってことを考えたんですよね。考える前に実際に寄付してるのは誰かっていうのを見てみたんですけど、SVG なんとかっていうところが寄付してました。ちょっと名前忘れちゃったな。SVG 画像を、まあ、投稿して、貯めておいてくれるサービス、フリー素材提供サイトみたいな、何ですかね、あれは。SVG なんとかっていうサイト、サービスがインクスケープには寄付してるんですね。寄付のページどこにあったかな？わかりにくいですね。インクスケープのウェブサイトってあんまりいけてない感じがするんですよね。それも、なんというか、一つ僕の懸念ではあるんですけど、まあ懸念だったらお前が直せよっていうのがオープンソースの世界ではあるんですが、僕にはそれだけの技術がなくってなかなかそこまではいけてないんですけど、ちょっと忘れちゃったな。なんて言ったかな。インクスケープのサポーター、SVG ファンとかなんか SVG フォーラムとかなんか SVG なんとかっていう、そういった名前のところが寄付してるんですよね。今、ウェブサイトで調べているんですが、ドネートページか。ここにありそうだな。ないな。ちょっとあんまりうまく話せないので、ちょっと今確認中ですが、ちょっとまた後で、ショーノートの方に詳細のところを貼っておきますが、あ、わかりました。プラチナスポンサー、プラチナペンスポンサーっていうのがあって、まあ、プラチナペンスポンサーと、ゴールドブラシスポンサーと、シルバークイルスポンサーと、ブロンズスタイラススポンサーと、インフラストラクチャースポンサーっていう、こう、スポンサーのランク分けがあるんですけど、その一番ですね、プラチナペンスポンサーは、ベクターストックっていうところでした。ベクターストックってその名前の通り、ベクター画像を貯めてくれているフリー素材サイトみたいなもんなのかな、まあ、なんですけど、まあ、ベクター画像を置く場所ということで、EPS とか SVG とかを、の画像が、たくさん載っているサイトなんですけど、なんとなくインクスケープのビジネスに近い感じはありますよね。っていうのも、インクスケープは SVG 画像、つまりベクター画像を作るためのソフトウェアなんで、それがインクスケープが盛り上がることによって、ベクターストックが盛り上がる可能性がありますよね。なので、インクスケープを盛り上げる仕事をベクターストックが担ってくれているっていうのは、とてもいいことだと思います。他にも、まあ、いろんなベッドラグズ、test.com っていうところもスポンサーやってくれていますし、あといろんなところがスポンサーやっているんですね。以前お話しした、リビルド FM っていう、なんだっけ、ポッドキャストがあって、僕はリビルド FM を聞くのが好きですよっていう話を以前の白事がてらのエピソードでした気がしますが、リビルド FM のホストの人、宮川さんっていう方は、ファストリーっていう CDN の会社で働いているエンジニア、ソフトウェアエンジニアの人なんですけど、そのファストリーもインクスケープのインフラストラクチャースポンサーっていうのをやっていますね。まあ思いがけないところでこうやって繋がってみたりしていますけど、まあともかくですね、スポンサーいくつもあるんですけど、もうちょっと別のところ、だって例えばベクターストックって結構ニッチなビジネスだと思うんですね。ベクターストックみたいなことをやっている会社ってあんまりたくさんないと思うんですよ。エピックゲームズとか、UBI ソフトみたいにゲーム作ってる会社って多分無数にあるし、スタジオカラーみたいにアニメーションを作ってる会社って多分無数にあると思うんですね。でもベクターストックみたいなベクター画像をホスティングしてくれるような、まあ、フリー素材サイトみたいなところってそんなに数ないと思うんですよね。まあわかりませんけど、そんなにないと思うんですよ。なのでそういった中でもうちょっと数のあるボリュームゾーンで寄付を募れる業界って何かなって考えたんですよ。考えてみた結果、僕が思いついたのは、一つ面白いことに、印刷業界だったんですね。印刷業界って、例えば出版とか、その新聞とかって、 割と斜陽だと言われたりしますけど、でも印刷業界とインクスケープのビジネスって割と相性いいんじゃないかなと思うんですね。というのも、インクスケープって SVG 画像を作れますよね。SVG 画像って引き伸ばしても同じクオリティで出力できるわけですよ。なので、それっていろんな大きさに出力することができるってことですよね。GIMP みたいな、ああいうピクセル画像、ラスター画像を取り扱うようなソフトウェアってラスターなんで、印刷した時にジャギジャギになっちゃったりする心配があるわけですけど、でもベクター画像は印刷した時の出力が必ず最高品質になるっていうことが見えてるわけですよね。だからインクスケープで作ったものってもちろん SVG 画像をベクターストックみたいなそういうところに投稿するでもいいですけど、実は印刷にも非常に向いてるんですよね。実際にインクスケープで PDF を作ってみるってことももちろんできますし、例えばフォントを作ることもできますけど、それだとちょっと話それるかな。まあいずれにしてもロゴとかアイコンとかと同じような感じで PDF とか作れるんですよね。って思ってみると、その PDF、作った PDF を印刷するっていうのは用途としてありじゃないですか。PDF って印刷してみますよね。僕個人的に実際にやっている話で言うと、インクスケープで資料とかドキュメントを作ってそれを印刷するってことは結構よくあるんですよ。ドキュメント資料っていうのは具体的に言うと、まあもちろん単純に資料、何かを説明するための資料を作ったりすることもありますし、あと例えばインフォグラフィックみたいなのありますよね。紙面にいろんな画像とか図を駆使しながら何かの統計量か何かを説明するっていう、そういったものありますけど、インフォグラフィックとかそういうのってインクスケープで作るのすごく得意なんですよね。幾何学的な丸とか三角とか楕円とかそういったものを組み合わせて統計量をこう分かりやすく図示するみたいなのってインクスケープに向いている仕事なんですよ。なので、インクスケープでインフォグラフィック作るとか、そういった資料を作るって非常によく向いてるんですよね。そういったものって、まあもちろんウェブ用に出力してもいいですけど、印刷にもとても向いているし、あと例えばパンフレットとか、そういったものにもインクスケープって向いてるんですよね。写真を取り込んで、好きな位置にレイアウトして、好きな位置に文字をレイアウトして、好きなところに図形を入れて、丸で囲みたかったら丸オブジェクト置けばいいしとかっていう風な、そういったパンフレットの作成みたいなこともインクスケープだと非常に簡単にできる。あるいはチラシの作成ですよね。今度盆踊りやるんで来てくださいみたいな、そのお祭りのチラシとか、あるいは新年会やるんで来てくださいとかのチラシとか、まあ何でもいいですけど、そういったチラシとかパンフレットとか、そういうグラフィカルな印刷物を作るのにインクスケープってとっても向いてるわけですよ。そういったものってワードじゃ作りづらいですよね。まあ、もちろん不可能じゃないとは思いますけど、あんまりやりやすくはないと思います。ワードでね。ワードってマイクロソフトのオフィスのワードですけど、オフィスワードでチラシ作ると、なんだか裁判所から来た手紙みたいな感じで、すんごいこう文字だけの冷たい見た目になっちゃいますよね、きっと。でも、インクスケープだったらチラシを作るのとか非常に簡単なわけですよ。図形ホイホイホイって配置すればいいだけだし、なんならインクスケープのデフォルトのキャンバスって A4 サイズですからね。完全に印刷してくださいっていうような感じでインクスケープのデフォルトって設定されてるわけですよ。しかもチラシとかってワードじゃできないことだし、パワーポイントだったらもしかしたらできるかもしれませんけど、でもパワーポイントの形、スライドの形を、スライドあれいつも横長で、あのスライドを A4 1枚の縦長に変更するのとかって、割とちょっとした設定作業っていうのがいるじゃないですか。でもインクスケープはデフォルトで A4 がボンとキャンバスに載ってるわけですよね。って思ってみると、やっぱり印刷に向いてるわけですよね、インクスケープって。だから、インクスケープってそういったグラフィカルな、しかもスケーラブルなグラフィカルなものを作るのに強いっていう特性を考えてみると、印刷用品に非常に向いてるわけですよ。チラシとかパンフレットとかビラとかポスターとか。ポスターなんてすごく大きくしなきゃいけないからスケーラブルじゃないとダメですよね。でもそういったポスターはワードで作るのはちょっときついじゃないですか。ポスターみたいなものをワードで作った文字だけのポスターって結構見るの辛いですよね。それあんまりアピーリングじゃないじゃないですか、見てる人にとって。もうちょっと魅力的なグラフィカルな明るく楽しい感じにする必要ないですけど、シックな雰囲気でもいいですけど、まあそういった何でもいいから、見た目に映えるグラフィカルな印刷物を作るのにインクスケープって非常に適してるわけですよ。で、実際に僕もそういう使い方してますしね、インクスケープで作ったものを印刷するっていうことを僕は何度もやっているので、 そうやって考えてみると、インクスケープのサポーターとして、印刷業界って非常に相性がいいんじゃないかと思うんですよね。僕はそこに気づいて、それを推していきたいなとは今最近思っています。ここまでの話非常に長く言って、知れ事がてらって話が長くって、容量を得ないかもしれませんが、知れ事なんで許してください。まず最初に結論を話せよっていうような感じはしますよね。でも少なくとも。これもともと今話しながら結論を思いついたわけじゃなくて、もともとこの結論に向かって喋ろうとは思っていたので、この結論ですよっていうことはまあ最初に言ってもよかったかもしれませんね。次からのエピソードではそうしましょうか。まあともかく結論に向かって喋ってはいるので、ちょっと迷走しているように聞こえたかもしれませんが、でも言いたかったことはこういうことです。つまり、インクスケープがもっと盛り上がるために、スポンサーを入れる必要があるんじゃないかと思うんですよね。なぜなら、スポンサーがいることによって、ウェブサイトも綺麗にするエンジニアを雇うことができるし、ソフトウェア本体を綺麗にするエンジニアを雇うこともできるし、さらに、例えばプロモーション、マーケティング用にお金を使うこともできるじゃないですか。やっぱりそういうところって非常に重要だと思うんですよね。ブレンダーなんか、ブレンダーデベロッパーズっていう YouTube チャンネルで、毎週ブレンダートゥデイっていう YouTube で動画、ライブを流してますよね。1時間。それなんか非常に重要なマーケティングとかプロモーションの機会になってると思うんですけど、インクスケープはオフィシャルの YouTube チャンネルすらないといった始末で、マーケティングも全然手をつけられていないですし、ソフトウェアの開発も非常に時間がかかっているし、やっぱりこういったものをもっと効率的にドライブしていくためには、やっぱりお金の力っていうのは一つ無視できないと思うんですよね。そういった中で、まあもちろん善意の貢献っていうのは必要ではあるんですけど、善意の貢献だけに依存しているコミュニティってやっぱり脆いので、やっぱりきちんと経済的にもきちんとちゃんと動けるものにするっていうのは非常に重要なことだと思います。インクスケープがもちろんスポンサーを募ってはいて、スポンサーついてはいますけど、でも2019年にブレンダーがこういった 大規模な大掛かりなスポンサーというかパートナーを3個連続でボンボンボンと獲得して発表していたりするのを見るとですね、インクスケープも同じことができるんじゃないかなって、同じようなことをやってほしいなっていうふうに僕は希望したりするわけですね。ビジュアルにアピーリングなポスターとかビラとかチラシとか、そういったものが作れるインクスケープの性能と印刷業界っていうのはとっても相性がいいと思うんですよね。そういったところをインクスケープは強化した方がいいんじゃないかなっていう気がしています。ただ、インクスケープの本質に立ち返って考えてみるとっていうような振りをさっき言って、その先喋るの忘れましたけど、インクスケープの本当に目指しているところって、SVG というインクスケープの標準出力ファイルがありますけど、でも SVG はインクスケープのファイルフォーマットじゃなくって、W3C っていうインターネットの標準化団体が策定している標準画像フォーマットなんですよね。標準画像フォーマット、JPEG とか PNG とかと同じで標準なわけですよ。その標準のための一番便利なツールとかエディターになりたいっていうのがインクスケープの目指すところなんですよね。なので、そういったところを目指しているのがインクスケープであるということを考えると、実は印刷っていうのはちょっと離れてるんですよね。そこはちょっと気がかりなポイントで、SVG ってそもそも何かっていうと、ウェブのためのスケーラブルな画像技術フォーマットっていう風にして言われているんですよね。だから、ウェブのためのなわけですよ。印刷のためじゃないんですよね。だからそこを考えると、インクスケープの本文は SVG のエディターになること。SVG の本文はウェブ用の標準画像になること。標準のスケーラブル画像になることっていう本文を考えていくと、印刷がインクスケープと関わるっていうのは、まあ、ちょっと寄り道している感はあるんですけど、でも、実際相性はいいと思うんですよね、僕は。なので、印刷業界が、ぜひインクスケープのパートナーになってほしいなってことを思っています。そうすれば、そういった民間の草の根的なイベントの、なんだろうな、チラシ作成とか、ビラ作成、ポスター作成で街の町内会の看板とかありますよね。あれってインクスケープで作られてないと思いますけど、あれがインクスケープで作られるようになる未来っていうのを想像するとですね、結構明るい未来が待ってる気がしませんかね。もっとみんながグラフィックデザインのスキルを磨いて、もっと便利なツールを使うことによって、もっと表現力の豊かなチラシができて、街の掲示板がとってもこうプロフェッショナルになっていくっていうのは非常にいい未来ですよね。その街の掲示板になぜプロフェッショナルなチラシが貼ってあるかといえば、印刷されたからですよ。つまり、印刷業界とインクスケープって割と相性がいいんじゃないかなっていうふうなことを考えているという、まあそういったお話でした。 で、そのためにインクスケープが必要なことってまだ結構前途多難だなっていうのはあって、デフォルトで A4 が標準のキャンバスサイズに設定されているっていうのはまあ割といいかなというふうに感じたりもするんですけど、今後はやっぱり CMYK のサポートっていうのは強力にしないといけないなと、強化しないといけないなっていう感じはしますよね。ウェブ用の画像であれば RGB で十分ですけど、印刷するときは RGB じゃなくて CMYK なので、CMYK の色サポートっていうのをきちんとしなきゃいけないっていうのがあると思います。で、もちろんなんちゃってで CMYK 出すことできると思うんですけど、何らかのポイントで不十分だということを僕はドキュメントで読んだりしているんで、多分十分じゃないんでしょう。わかってませんけどね。何が十分じゃないのか。けど、まあもうちょっと印刷向けの出力が綺麗にできるようになれば、インクスケープが印刷用のツールとして認識されることもあると思うんですね。そういう未来もあると思うんですよね。そうなってくると、やっぱりますますインクスケープと印刷業界のつながりっていうのは密接になっていって、だからこそインクスケープは印刷業界からのファンディングっていうのを得られて、インクスケープがさらに効率的に素早く発展することができるんじゃないかな、インクスケープのコミュニティが伸びることできるんじゃないかなって考えたりしています。まあ、ともかくですね、そんなようなことを考えていると、オープンソースのビジネスモデルってどんな風になってんのかなってことを考えながら、インクスケープをどうやったら伸ばせんのかってことを考えてみたというお話でした。今回のお話はですね、墨眺めの実践者の会というところで全文文字起こしして、今回のエピソードも含め、すべての知れ事がてらの全文検索を墨眺め実践者の会というところで提供しています。墨眺め実践者の会というのはですね、簡単に言うとスポンサープログラムで、墨眺めのこうした活動、こういったポッドキャストを出してみるとか、あるいはインクスケープのチュートリアルを YouTube に出すとか、こういった活動をこれからもこう持続可能に続けてほしいよというような人に加入していただければなと思って作ったスポンサープログラムですんで、まあ、もしですね、YouTube でご覧の方で墨眺めのインクスケープチュートリアル見たことあると思いますが、それをご覧の方で、これもどんどん出していってほしいよ、頑張ってねというふうに思っていただける方がもしいれば、あるいは、この知れ事がてらをお聞きの方で、もっとポッドキャスト出してほしいよという方がいれば、ぜひ、スポンサープログラム、墨眺め実践者の会をご覧ください。説明欄と、YouTube の場合は説明欄と、ポッドキャストの場合は小ノートにリンクがあるんで、ぜひそちらにアクセスして詳細をご覧ください。リターンとしてはですね、知れ事がてらの全文検索をご覧いただきますよというのが主なリターンになっています。まあ実はですね、さっきも言ったように、インクスケープのスポンサーにもティアがあって、プラチナスポンサー、ゴールドスポンサーってあったように、墨眺めの実践者の会もですね、そういったティアが設けてあるんで、一番ベーシックなところでは、墨眺めのこの知れ事がてらの全文検索を利用できますよっていうのが一番ベーシックなリターンとしてご提供させていただいているところで、他にもですね、たくさん、インクスケープのチュートリアルで作った SVG 画像の配布とかもやっているんで、まあ、ぜひご興味ある方はご覧ください。以上で今回の知れ事がてら39回目ですかね。終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。